詩編37編1節から40節であります。最初の御言葉は旧約聖書詩編37編1節から40節であります。詩編37編ダビデの詩。悪事を図る者のことで苛立つ、不正を行う者を羨む。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。主に信頼し善を行い、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねる。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてください。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つ。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。悪事を図る者は断たれ、死に望みを置く人は地を継ぐ。しばらくすれば主に逆らう者は消え去っている。貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう。主に従う人に向かって、主に逆らう者は企み牙を向くが、主は彼を笑われる。彼に定めの日が来るのを見ておられるから。主に逆らう者は剣を抜き弓を引き絞り、貧しい人、乏しい人を倒そうとし、まっすぐに歩む人をほふろうとするが、その剣はかえって自分の胸を貫き、弓は折れるであろう。主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らう者、権力ある者の富に勝る。主はご自分に逆らう者の腕を折り、従う人を支えてくださる。無垢な人の生涯を主は知っていてくださる。彼らは常しえに修行を持つであろう。災いが降りかかってもうろたえることなく、飢饉が起こっても飽きたりていられる。しかし主に逆らい敵対する者は必ず滅びる。捧げ物の子羊が焼き尽くされた煙となるように、主に逆らう者は借りたものも返さない。主に従う人は憐れんで施す。神の祝福を受けた人は地を継ぐ。神の呪いを受けた者は断たれる。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主はその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。主に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うの。生涯憐れんで貸し与えた人には祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、常しえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、常しえに見守り、主に逆らう者の子孫を称える。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。 主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えて、主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその手中に陥って裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来があり、背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから、主は彼を助け逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を酒どころとする人を主は救ってくださる。今日はこの詩編から23節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてください。改めて御言葉に向き合いながら、神様が私たちの歩みを定め、ご支配なさっておられる、このことを本当に感謝を持って、また喜びを持って、平安を持って受け止めたいと願います。この詩編の37編の始まりからの部分が、この神様が私たちの歩みを定め、ご支配なさっておられることを本当に正しく感謝を持って、喜びを持って、平安を持って受け止めることができるように、そこにしっかりと心を置くことができるように、こうせよと教えています。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。神様を恐れないで、ことを成し遂げていく人々に目を奪われるなということであります。神様を恐れないで、ことを成し遂げていく人々に目を奪われるなということです。今しばらくの間は、それらの人々がこの世を動かしているように見えるし、またそれらの人々のさまざまなやり取りの中でことが動いていっているように見えるけれども、そこに目を奪われるなということです。そこに目を奪われないで、主を認めよと、本当に主を認めよと、あなたの一歩一歩を定め、歩む道を支配しておられる主を認めよということです。私たちは本当に生きていますから、いろんなものが目に入ってくるし、いろいろなことを考えるし、いろいろな思いも浮かんでくると思うんですね。とても望みに満ち溢れて、これから素晴らしい可能性があるぞと思って力づけられる時もあれば、あるいは本当に 自分なんか何ができるんだろうと思ってですね、とても気落ちすることもあろうと思います。私たちが何を見るかによって、何を本当に基準としながら、どこに心を置きながら考えていくかによって、いろいろなことが生じてくると思うんですが、この詩編が教えるのは主だということです。目を奪われるなということです。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな。彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる。すぐにと言っているのは、神様の御前ですぐにということですね。これを私たちはわきまえ直さなければなりません。私たちは本当に人として、本当に70年80年の生涯を生きていますけれども、神様の御前でこの70年80年の生涯というものは何なのか、本当にため息のように消え去る生涯だというんですね。時間の長さということで言うならばです。だから私たちはすぐにという時に、神様の御前ですぐにです。だから神様の御前で聖書というのは、このように礼拝しながら、神様に対して本当にひれ伏しながら学ぶべき言葉ですね。神様にひれ伏して、神様を仰いでいなければ、この聖書が語りかけている言葉を正しく私たちは受け止めることができません。すぐにと言われてですね、確かに私たちは見ます。とても意気盛んに手段も選ばないでことを運んでいたような人が、たとえ一時はその栄華を極めても、そこから消えていく様をこう見ます。そうするとですね、ああ人間って儚いもんだな、どんなに力があってもこういうふうにいつかは終わっていくのか、儚いもんだなとは思いますけれども、それは一瞬私たちの考えを動かすだけで、私たちの心を置くような知識あるいは知恵としてはとどまりません。改めて聖書だということです。しかも神様の御前で本当にこのようにひれ伏しながら御言葉です。神はへりくだる者には恵みを与え、高ぶる者には敵対するです。だから改めて神様の御前にこうへりくだってですね、一番この世のありさまを見ることも、確かに時には聖書のことを確認させますけれども、聖書そのものの前にです、聖書の中にこの光があふれているということです。どんなに栄華を極めても、神様の御前ではすぐにしおれるんです。私たちは聖書を見ていったときに、この実例をたくさん見ると思います。栄華を極めたソロモン、これを私たちは心に留めていると思いますね。とても心に残ることです。栄華を極めたソロモンでさえ、この野の花一つほどにも着飾ってはいなかった。皆さん、これをどういうふうに見るでしょうか。栄華を極めたソロモン、聖書の中で私たちが人物を見ていったときには、いろいろな人物を見ますけれども、その中でも栄華を極めた人物の代表、栄華を極めたソロモン、この野の花一つほどにも着飾っていなかった。言葉を変えて言えばですね、この野の花一つほどにも神様の恵みを喜んではいなかったということです。受け取ってはいなかったということです。正しく受け取っていなかったということです。この野の花が神様の恵みを受けて、ここにあるほどにも、あの栄華を極めたソロモンが神様からありとあらゆるものをいただいたのに、知恵もいただいた、名誉もいただいた、また本当にいろいろなものを持っていた。だけども恵みを正しく受け止めることはなかったということです。そのように進まないで、主だと、本当に主を認めて、主が人の一歩一歩を定め、 御旨にかなう道を備えてください。ここにこうして身を置いていることを本当に感謝することから歩み出していきたいと思います。ここから歩み出すべき一歩です。神様が私たちを恵みによって導いてくださらなければ、このように神様を礼拝することも、また神様の前で心静まることもありませんでした。この一歩、まずすでに置かれているこの一歩を感謝することから、この御言葉に向き合っていきたいと願います。もう一度言います。こうあります。主は人の一歩一歩を定め、身旨にかなう道を備えてくださる。一歩であります。目的地にたどり着いて私たちはこの一歩の価値を確認するのではないんです。これを本当に勘違いしないようにしなければなりません。私たちは信仰と言いながらも見えるものにいつでも動かされていますから、自分が今踏み出している一歩がどういう一歩であるのか、見えるところで全てを確認しようとしても確認することができません。主が備えてくださっている一歩、この一歩ですね、それがどのような一歩であれ、神様の備えてくださった一歩であるならば、その一歩はどのようなものであらなければならないかといったならば、神様が備えてくださった一歩なんですから、神様がその一歩の中に満たそうとしているもので満たされるように、その一歩が踏み出され歩まれていかなければならないですね。神様に従ってこそある一歩なんですね。神様が備えてくださった一歩に、本当に神様に従ってこそある一歩なんです。ますますこの自覚を持ってですね、一歩を歩んでいきたいなと思うんですね。今週パラパラっと見ていた本の中でこういう文章が出てきてですね、本当になるほどと思わされました。ある方が聖書をお父さんから お父さんが亡くなった後、その聖書を自分の手元に持つようになったそうですけれども、その他にもたくさんの聖書がその人にはあったようですが、その中でそのお父さんの聖書が自分にとってはとても重要な聖書。なぜそのお父さんの聖書が重要であるかといえば、もう線があちこちに引いてあったりですね、色を変えて引いてあったり、ところどころにクエスチョンマークがあったり、あるいはクォーテーションマークでそうかみたいなものがあったり、本当に聖書に対してお父さんがもういちいち本当にこうかあらかとですね、こういうふうに応答している様が見えるような聖書だそうです。それは最初からそういうふうにそのお父さんが聖書を読んだわけではなくて、年齢が書いてありましたが62歳の時からだったそうです。じゃあ62歳の時からその人はクリスチャンになったかというと、そうではなくて、それ以前からずっと死を信ずる人で、その書いているところによればこうでした。父は昔から模範的なよくできた人であり、教会の積極的な会員であった。しかし心に深い傷を負って イエス・キリストを本当に求めて心に迎えた時から聖書を集中的に学び始めた。心に深い傷を負うまでもう立派なクリスチャンだったということですね。随分認められて、その息子さんもそのお父さんも本当に尊敬していた、そういうクリスチャンです。だけども本当に心に深い傷を負って何かは分かりません。もうあっさり書いてありましたから何かは分かりません。深い傷を持って本当にイエス様に、本当にイエス様にもうここの心を収めてくれと、イエス様が本当に導いてくれと、このようにイエス様を心に迎えた時から聖書を集中的に学び始めた。まあその記念だというわけですね。その理由があります。集中的に学んだ理由が一言こう書いてありました。神が自分に何を言われているかを知ろうとした。神様が他の人ではない、私に心に深い傷を負ってですね、まあ、どうしようもなく本当に何とかしてください、人にも何とかできないし自分にも何とかできないし何とかしてくださいと、まあ、救いを求めたということですね。それまでも救われたと言っていたと思いますよ。本当に救われたと、他のクリスチャンじゃない人たちと出会ったら自分は救われたと言っていたと思います。だけども改めて本当に神のことをされた者は神のことして本当に生きたいと、救われた者は本当に救われた者として生きたいと、その命に本当に預かりたいと集中的に学び始めたというわけです。それまでも忠実に模範的なよくできた人ですから、礼拝を捧げその信仰生活はある意味では非の打ち所のないものであったことと思います。だけどもこの62歳の時から始まったんですね。まあ、生き生きとした聖書だろうなと思いますね。いろんな色でですね、重要なところにはこの色、あるいはこれはこの後考えてみようと思うときにはこの違う色、もう聖書を拝むようにですね、大切に棚に飾っているような有様ではないわけですね。もうボロボロにするような有様だったでしょう。でもそれはしたくてしているわけではないですね。ボロボロにしたくて、とにかく知りたいんですから、何を言われているかを知ろうとした。この62歳からその方の歩み出した一歩は本当に違う一歩だったんではないかなと思いますね。本当に主が自分の歩みを支配しておられるということはですね、これは単純なことではありません。もし自分が何かできると思っているならば、あるいは自分が何かを知っていると思うならば、これはある意味で非常に不愉快なことです。誰にも支配されたくないものを人は持っている。こういうものを私たちは持っていると思いますね。誰にも支配されたくない自分、これが罪の一番根本のところにあるものです。罪の一番根本のところにあるものです。だけどもクリスチャンとされたということはキリストを迎えましたから、そのままで落ち着いた生活など歩めません。自分というものをですね、一番根本に据えて、誰も私を支配しない、誰も私を導かない、こういう姿でキリストを心に、その命の中に迎えた人は落ち着いてはいられません。だけども落ち着いてはいられないけれども、扉を閉ざして 最終的には自分だというふうにしてキリストを外に立たせて歩むということはこれはあるわけです。これはあるわけです。キリストを外に立たせたのはキリストが私の命の中に入ってきてます。私の心の中に入っても来てもいます。だけども一番自分が今これだとしているところ、そこにおいてはキリストを外に立たせたまま自分がここでいろいろと考えたり、あるいはいろいろと満足したり、反対にいろいろと思い煩ったり恐れたり、そのようにしているということはこれはあるんですね。これはあるんです。聖書を読んでいけばそれに私たちはよく気づくと思います。皆さん今日の詩編もそうですね。改めて読み直してみてください。悪事を図る者のことで苛立つなというのはですね、それを苛立たない人には言う必要がありますね。悪事を図る者のことに苛立たない人にはですね、そんなことどうでもいいんですから。どうでもいい。イエス様が弟子たちの真ん中にですね、幼子を立たせて、この子供のようにならなければあなた方は神の国に入れないと言ったこの子供、この子供がですね、本当に抱き上げられるほどのもう無邪気な子供がですね、悪事を図る者のことで苛立ったりしません。あっちの方で本当に神様に逆らいながら本当にうまいことやってるやつがいるな、本当に腹立つな、自分も少しぐらいならやってみたいな、こんな考え浮かんできません。浮かんでこないんです。でもこの子供も成長するとそういう考えが浮かんでくるわけです。浮かんでくるわけです。ああうまいことやって本当にたくさんのものを持ってるなとかですね、あるいはうまいことやってたくさんのものを得てもですね、得てしまったらもう自分のものだとして、これはもう それについていろいろともう自分に手に入ったものなんだから、それはもう自分のものだと、何をしてきたかはもう過去のことと、こういうふうにして歩んでいくこともあるかもしれません、ね、物心がついてしまうとですね。でも聖書ははっきり言うわけです。改めて悪事を図る者のことで苛立つなと、そこじゃないんだと、不正を行う者を羨むなと、そこじゃないんだと、彼らは草のように瞬く間に枯れる、青草のようにすぐにしおれる、それはもう神様の前で明らかなことだろうと、ここもはっきり見なさい。それをですね、しっかり見ている人間にとってはどうでもいいんですね。いくら見せられても、いくら教えられてもすぐ分からなくなるから、聖書はこのように語り続けます。また一度聞いて分かったようであっても、あるいは聞いた時には自分にとってはあまりそれは重要なことではない、聞き流していられることってもあるわけですから、それは別に人ごとのように聞き流していられることもあるわけです。でもいざ自分が立っている場所が変わって、本当に悪事を図る者のことを苛立ってですね、その人間を何とかしてやりたい、あるいはその人間が失脚する姿を見てやりたい、あるいはそういう中で本当に神様に祈るとなったら、呪うようなことだったら祈れるけども、それ以外のことは何も祈りたくない、こういう姿で人と向き合っていった時には、改めて苛立つの、何苛立ってるんだという神様が苛立たしいですね。戸の外で立って叩いています。だけども叩いているだけで何を言っているかは聞こえません。こういうことがあるということです。聖書の言葉がただ私たちの心の扉を叩く、まあ単調な、あるいはうるさい、あるいは大きな、あるいは静かな、そのような音以外の何者でもないことがあるということです。ただの音だということです。だけども改めて私たちがその音ではなくて、そこで何が語られるかを聞いて、そして扉を開けて語っておられる方を迎え入れて、ここから新たに歩み出す一歩があるということです。神が私に何を言っているか聞きたかったんですね。そのお父様は本当に今まで別に自分の歩みについて 満足しながら歩んできたと思いますね、それなりに。満足しながら。でも改めて、ここからどうすればいいのか。改めてその扉を叩く音を聞きたいんじゃないんだと。扉を叩く音じゃなくて、その叩いておられるお方の声を聞きたいんだと。何を私に言っておられるかを聞きたいんだと。こういう姿で聖書に向かい始めたということです。そのようにして歩み出すべき一歩があるということであります。今扉の例えを語りましたが、今までの黙示録の3章ラオディキアの教会に書き送った黙示の言葉、キリストの言葉、その中に出てくるものであります。3章の19節から、私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。見よ、私は戸口に立って叩いている。叩いています。なぜこじ開けないのかですね。皆さん考えてみてください。なぜこじ開けないのか。全能の神ですよ。天と地の一切の権能を授けられたお方、イエス・キリストですよ。天地は滅びるが私の言葉を決して滅びないとおっしゃったお方です。そのような言葉を最終的にその身をもって語られたお方です。その方がなぜその扉を壊さないのか。待ってるということです。待っている。神様の愛ですね。これが神様の愛です。聖書には待ち望むという言葉が繰り返し出てまいりますが、人が待ち望む以上に神様が実は待ち望んでおられるということです。開けるの。その戸を開けるものがあれば、誰か私の声を聞いて、なんかうるさいドアを叩く音だなと。その音が聞こえれば聞こえるほどですね、固く本当にもうその戸が開かないように、いろいろとその戸を組み付けしたりですね、あるいはその戸から離れたところに行ってその音が聞こえないようにする、こういうやり方もあるでしょう。でも誰か声を聞いて、ほんでかすかに見たら一体戸を叩いてるだけじゃなくて何を語ってるのか聞いて、神が何を言っているか聞きたいというのはそういうことですね。何をおっしゃってるのか聞きたい。今まではそういう必要も覚えないで歩んでいたけども、改めて聞きたい。その戸のそばに行って、あ、何を語ってるのかな。開けるところまではまだ行かなくてもですね、何を語ってその声を聞いて、そして聞いた、そうかと言って自分で髪を開けて、そして迎え入れるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするだろう。このようにして踏み出すべき一歩が次の一歩です。 その一歩の中には皆さん何が満たされるでしょうか。イエス様はもしですね、その扉をこじ開けて入ってきたら、その部屋の中はもうその人も逃げ回ってですね、逃げ回って、ああもう歓迎してない人が入ってきたんですから、逃げ回っても、本当に布団なんかかぶっちゃってですね、もうやめてくれと、もうまた押し入れの中に隠れちゃって、こんな有様になるかもしれませんが、そうじゃない。自分で開けたんですから、自分で開けたんですから。扉の外の時にはなんかこう聞こえたような気もするけれども、ちょっとはっきり聞こえなかったんです、もう一回ちゃんと教えてください、こんな感じのやり取りがあるかもしれませんね。そうしたら何があるか、これはまず平安しかないですね。何を恐れてるんだ、何を思い煩ってるんだ、何を羨んでるんだ、何に苛立ってるんだ、平安しかないですね。あるいはまだいろいろと語り合っていけばですね、いやこのことがこうなんです、ああなんです、本当にこのことがもう本当に悩ましくていろいろ、でもそれらの一つ一つにまた聞いていけば喜びも湧き上がってくるやしやすい来るでしょう。そのようにしてそのお方をさらに知っていたときには、このお方が一緒だったな、何がこれからあるか、次の一歩も楽しみです。希望に満ち溢れるとのことです。皆さん、今年の一年一日一日、また一週一週を本当にイエス様が共におられる喜び平安、またイエス様が一緒に行ってくださるんだという希望、これで満たすように本当に歩んでまいりましょう。随分試されるでしょう。だけどもその中で聖霊の力によって主により頼んで良きもので満たされて歩んでまいりましょう。今日の御言葉もう一度読んで終わります。詩編の37編、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてください。お祈りいたします。いたずらに虚しく重なる歩みではなくて、本当にあなたの恵みと平安、喜びに満たされて一歩一歩を重ねていくことができるよう、信仰によって得られるあらゆる恵みによって、そのように喜びと平安に満たされて一歩一歩重ねていくことができるようさせてください。また聖霊の力によってますますそのように私たちを救い導いてくださる主を知って、希望に満ちあふれさせてください。あなたの御手にこの新しい年もお委ねいたします。歩んでみれば、52の週を重ねればまた一年が巡り、歩んでみれば一週間も6日働いて全ての技を成して、あなたの御前に一日静まる歩みの繰り返しであります。しかし主よ、虚しくこれを繰り返すのではなく、あなたの恵みによってどうかあらゆる恵みによって満たしてくださるようお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。